シリーサイラン、皆様いかがお過ごしですか。レディオサイジャパン12月号をお届けします。今月号では10月に来日されましたスーナム博士のスピーチをお届けします。スーナム博士は幼少期からスワミと多くの交流を持ち、サイ大学では仏教の博士号を取得されました。音楽的才能に恵まれ、スワミに捧げる多くのバジャン、そして演劇やドラマの楽曲を作曲されている方です。今回は特にベーダに関する深い知識をお教えくださっています。そして今月号の後半部分ではスワミの御言葉の朗読をお届けします。今回はブラザー小久保先生からのメッセージもございます。それでは SSOJ 事務局のお知らせから今月号をスタートいたします。
オームシリーサイラーム、 SSOJ 事務局です。寒さ厳しく慌ただしい師走となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。2014年度も今月で終わりとなります。皆様にとりまして今年はどのような年でありましたでしょうか。年始に立てた目標を達成できましたでしょうか。今年1年をしっかりと振り返り、そして私たちの置かれている状況を再確認し、来年2015年度を神のご意志とともに進んでいけましたらと思います。それでは2014年12月度、そして2015年1月度のご案内をいたします。お祭りの予定は12月25日木曜日クリスマス、1月1日木曜日元旦、1月15日木曜日マカラサンクランティ、また2月17日火曜日にはマハーシバラトリーが予定されております。記念祭は12月度長野グループ、奈良グループが予定されております。ご案内は以上です。今年1年素晴らしい年であったと思います。来年もまたスワミと共に全員で進んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーム。
日本に今までスワミの祝福によりアニール・クマール博士、レディ博士、ベンカタ・ラーマン博士が来日され、スワミの御教えとスワミとの貴重な体験談を私たちにお伝えくださいました。そのことにより、私たちに大きな気づきを与えていただきました。さて、この度、スーナム博士が個人的に日本を訪問され、その合間を縫ってスピーチをしてくださいました。その内容を皆様にお届けしますので、どうぞお聞きくださり、何かの霊性向上のご参考としてください。スーナム博士の講演会からベーダに関するお話をご紹介します。
シャンモミトラシャンバルナハシャンモバワトワルヤマシャンナインドロブリハスパディシャンモビスノルルクラマハnamo brahmane namaste vayo tvamevam pratyaksham brahmasi tvamevam pratyaksham brahma vadishyami ritam vadishyami satyam vadishyami tanmam avatu tadvaktaram avatu avatu mam avatu vaktaram om shanti shanti shanti。Microphone salutations at your divine lotus feet, most beloved Brahman.
たまなく愛するスクラップバラバンのレングロフミヤスに心からのお祈りをされます。
ユリシスティズスオンデイサイラムプランソーリ
フィアスニアの兄弟姉妹の皆さん方、オンデイサイラム皆さん方お一人です。
It's a great honor, it's a great privilege Bhagavan's compassionate grace on me that I am here today facing all of you.
皆さん方に加えて皆さん方の前に立ってですね、あのこの場に来れたことは本当に私にとってのバガバンからの大いなる場
で、 On a very significant day.
非常にあの意義深い日であります。
Wherein you are all commemorating the beginning of Vedic chanting in Japan.
日本でですね、そのベーダのその吟唱が本格的に始まるという正直のにおいて私はこういうことができました。
It's also a significant day because being Japanese you are able to pronounce and intonate the mantras as it is done in India.
皆さん方がですね、その日本人であるにもかかわらず、そのインドで唱えられているように全く同じようなそのイントネーションでマントラを唱えることができる、そういうあのことで、それは素晴らしいことであります。
Even in the land of his genesis,
それが生まれた国においても、
not everybody can chant Vedic mantras.
ベーダのマントラを全ての人が唱えられるわけではありません。
It needs profound devotion to Bhagavan to do this most indomitable work.
まあ、このようにですね、本当にあの大変な困難を伴うあの仕事にあの取り組みを行うことができるのは、深い深いスワミへの気へ心があって初めて可能なことであります。
Now I would like to tell you that this is a movement today.
まあ、これは一つの今、今日における一つの運動になっております。
A phenomenal movement across the world.
まあ、全世界にですね、非常にあのこういう素晴らしい運動が一つ起きているわけであります。
You won't believe me when I tell you that just a few decades back in India
まあインドにおいて 20-30 年前のことをあの皆さんに申し上げると信じられないかもしれませんけれども、
Veda was the sole preserve of the Brahmins。
まあその当時はですね、あのブラーミン僧侶階級の方だけが Veda を唱えることができない、できる時代でありました。
Among all ethnic groups there is always aGroup of priests.
まあ、どのようなその民族的なあのグループの中にもですね、必ずあの僧侶階級の方がいらっしゃいまして。
And traditionally, they are the mediators between God and his devotees.
で、まあ、伝統的にですね、そういう方々が神とという神の経営者たちをこうつなぐ立場として人々から挙げられておりました。
So apart from the priests, apart from the Brahmin,The rest of humanity, they would feel that it is not our prerogative to chant the mantras or to talk about religion.
ですから一般の方々はですね、そういうそのお坊さんたちでない一般の方々は、そういうマントラを唱えたり、あるいは宗教のことを話したりすることができるのは、そういうお坊さんたちの階級の方々だけであって、自分たちにはそれをとてもできないというふうに感じているのが普通でした。
Long time back when this was happening in Jerusalem,
エルサレムで、まあ、かなり前のことでありますけれども、同じようなことが起きていたとき、
and the priests had thought that it was their fiefdom to talk about God and religion.
そしてまたその当時の、あの司祭たちは、そういう宗教のに変わっていた人々が、自分がですね、みんなにその神のことを話すということが行われておりましたけれども、
And they were doing brisk business in the synagogues and temples.
で、そういう、まあ、人々にその神のことを説くことが一つのビジネスになっておりまして、まあ、当時のその寺院などでそれが行われていたわけであります。
The Son of God, Jesus Christ, appeared in the horizon.
で、まあ、神の子であるイエス・キリストがですね、この地上に生まれまして。
And in one clean sweep, he just entered the synagogues and said, "You have turned my father's mansion, my father's house."Into a marketplace.
でこの寺院に突然その入ってきてですね、お前たちはその私の父の聖なる場所をその商売の場所にしているというふうに宣言したことがあります。
By saying that, he inaugurated a veritable spiritual movement.
まあ、そのようにこう宣言することによって、あの霊的な一つの運動が彼によって始められるわけであります。
The Buddha did the same thing.
大坂さんも同じことをしました。
At the time of Buddha's birth,
大坂様が生まれた当時は、
The social system, the socio-cultural system was dominated by Brahmins.
その当時は、僧侶階級の方々がその社会の体制を支配していたわけであります。
And people were into Sankhya Yoga as the philosophy, the main philosophy.
今人々はサンキャヨガと呼ばれるあの学問をですね、主要な哲学としておりました。
People showed off the spiritual prowess, the intellectual prowess, by dint of learning or by being able to chant in Sanskrit.
今人々はですね、そういうあのお坊さんたちはですね、そのサンスクリット語でそういうマントラを信号を唱えることができるということを、まあ、あの人々に見せびらかしたわけで、要するに自分の学問とかそういうベーダを唱える力をですね、あの見せつけていたわけであります。
So the people who didn't understand Sanskrit, God's language, God's own language, they thought that we have to depend on these priests.
で、まあ、一般の方だとその神の言語であるサンスクリット語を話すことができなかったので、私たちはこのお坊さんたちに頼るしかないという感覚がはびこっておりました。
When Gautama Siddhartha attained enlightenment, became the Buddha,
Gautama Siddhartha がただ悟りを開いてブッダになったとき、
He started teaching the people in Prakrit language.
で、彼はですね、
The Prakrit, the natural dialect.
その人々の国の言葉であるプラクリットという言語でですね、教えを説き始めたわけであります。
So the Prakritic, the natural dialect was Maithili language.
Maithili というその言葉であったわけであります。
So the people could at once understand what he was teaching.
そういうの一般の方々もですね、そのお釈迦様が説いてた教えを理解することができたわけです。
Now all these revolutionary teachersThey were not liked by certain segments of the society.
で、こういうその革命的な宗教的な指導者たちはですね、まあ、社会の一部の人々からはあまりよく思われておりませんでした。
Because they had to enter the domain and challenge them.
まあ、彼らのそういう、まあ、宗教的な革命家たちはですね、彼らが今まで自分たちのものとして独り占めにしていった領域に彼らが入っていったからであります。
Well, you and me are witnesses too. We are not only witnesses, but we are a part of this revolution that Bhagwan Sri Sathya Sai Baba has started.
私たちはですね、そのバガマシュサッタサイババが始めた革命を私たちはその目の当たりにしているわけだけではなくて、自分たちがその一部となっています。
Just this morning, my brother and my friend Mahesh was telling me, how could anyone even think that people across the world would be chanting Vedas.
今朝ですね、マヘシさんが私に言ったんですけども、人々はその世界中の人々がベーダを唱えるようになるということをどうしてその想像できただろうかと。
I have listened to Vedic incantations by people from devotees from Croatia.
クロアチアという国がありますが、そこの教徒たちがベーダを唱えているのを私聞いたことがあります。
Just like yours, their intonations are so pure.
で、皆さんがと全く同じようにですね、彼らのその抑揚は本当に純粋にその通りの抑揚で唱えておりまして。
So, in the land of his birth, when there are so many people who are not even aware of Vedic incantation, for them it is Latin and Greek.
で、まあ、そう、ベーダのその、ベーダが生まれた土地、その国の中でですね、ほとんどの人にとって、そのベーダのそういう印象はですね、ラテン語とかギリシャ語に聞こえるわけであります。
Way back in the late 60s, Swami started a Veda Pathshala in Prashantinilaya.
で、まあ、1960年の後半になりまして、Swami が
Veda Pathshala, a Vedic school.
Veda のですね、学校をお始めになったわけです。
Now I would like to just introduce you, tell you the basics of a mantra.
マントラの非常に基本的なことに関してお話をしたいと思います。
Basically, when you look at it, Swami defines mantra as Mananata Traiti Iti Mantra.
Mananata Traiti.
Yeah, what liberates you, what comes to your help, what supports you is mantra.
その唱える人を助けるものが あのマントラであるというふうにスワミはおっしゃるわけです。
What supports you when you are chanting it?
あなたがそれを唱えているときにはそのマントラがあなたを助けてくれる。
Now mantra has a very deep significance.
マントラに非常に深い意義があります。
Basically there is an essence, a crux of the mantra that should be revealed when we are chanting the mantra.
私たちがそのマントラを唱えているときにですね、そのマントラのエッセンスがこう立ち現れなければならないわけであります。
マントラ has to be first read, digested. We should know the meaning of that mantra, and we should reveal the meaning of that mantra in our daily practice.
でマントラはまずそれを読んで勉強してですね、ない意味を非常にこう深く理解して。まあ、それをその私たちの日常生活の中でそれを表さなければいけない。
Then we become a mantra drashta.
そうすると私たちはマントラドラシタと呼ばれる存在になります。
A mantra drashta is a mantra seer.
マントラドラシタというのはマントラを見ることのできる人、その霊眼で見る人です。
There's a beautiful Buddhist story, a fact which really happened in history.
まあ、これは歴史で実際に起きたことなんですが、その仏教のお坊さんに起きた出来事でありますけども。
Towards the 10th century AD,
紀元10世紀頃の
a Bengali priest, a Bengali Buddhist teacher was invited by the Tibetan king, Tibet.
ベンガル州のそのお坊さんがですね、チベットの王様から招待されてそこに行きました。
His name was Shantideva.
Shantideva というお坊さんになります。
On the way to Lhasa, which is the capital of Tibet.
Lhasa, それはチベットの首都なんですけども、そこに行く途中で。
He was with a small retinue of people along with, who were along with him.
で彼はまあ何人かのお付きの人たちと、まあ、少数の人々と一緒に旅をしておりました。
They came across a mendicant who was doing a mantra sitting on, perched on top of an elevation.
まあ途中でですね、ある高いところにこう座って一つのマントラを唱えている遊行僧に出会ったわけであります。
It was a mantra of Vajrakila.
Vajrakila.
The British, they translate this as the devil dagger.
まあ悪魔を殺すマントラ、それがイギリスにはそのようにこそ訳しておりますけれども。
The dagger, the deity that symbolizes indestructibility.
それは不滅の存在を象徴する方、そういう存在のマントラであります。
Now, because he had not understood Sanskrit, he hadn't learned Sanskrit, his method of chanting was Om Vajra Chilaya 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 Soha.
で、まあ、彼はその、サンスクリット語をですね、正しく勉強してなかったので、まあ、Om Chilaya 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 Soha というのは、そういう発音で唱えておりました。
So Shantideva wanted to correct him, he went and corrected him. He said, it's not Vajra Chilaya, it is Vajra Chilaya.
で、まあ、そのシャンティデーバーですね、彼を、まあ、まず過ちを正そうとそこに行ってですね、バジラチーラじゃなくてバジラキーラであるというふうに教えました。
So symbolically the Vajra Kila, keel, Vajra keel is a, like a dagger with a Vajra in its handle. It has a, it's a Vajra and a dagger.
なんかそれは
Vajra is a symbol.Of indestructibility, of nothingness, totality.
Vajra というものはその無です、不滅の無の象徴の形でありまして、それがなんていうか、独行書っていうか、そういうものみたいな感じで、下に突き刺す形の武器で。
So he didn't say a word when he was getting corrected. He just picked up the Vajra and he continued chanting his mantra. He just aimed the Vajra.At an eagle which was flying by.
でそのお坊さんはですね、発音を正されて何も言わずに、で自分が唱えていた通りのマントラを唱えながらですね、その独行書って言いますか、それを持ってその尖った方ですね、空を飛んでるワシに向けたわけであります。
The moment he aimed at the eagle, the eagle fell down dead.
でその彼が今。そのお坊さんがですね、ワシにこう狙いを定めた瞬間にワシが落ちて死んでしまった、ね。
Now these are all documented facts of history.
まあこれは実際に記録されている歴史上の事実であります。
Shantideva said, "It's very easy to kill someone."
で、シャンティデバが言ったのはですね、誰かを殺すのは非常に簡単なことだ。
You prove your worth by giving him life.
で、あなたが彼を生き返らせることができたらですね、あなたの知識にそのなんていうか価値があるってことを証明できるというふうに言ったんですね。
Can you bring it back to life with, by, while chanting that mantra?
そのマントラを唱えながらそのわしを生き返らせることができますかと尋ねたんですね。
Shantideva continued to chant. He just aimed at the dead body of that eagle and it flew away.
で、まあ、そのシャンティデーマがそのマントラを正しく唱えて、でその武器をですね、あの仏教宗教的な武器をその死んだワシにこう向けたところ、ワシが生き返って飛んでいきました。
Now I'll tell you the vibratory strength, the energy of mantra.
マントラのそのそれ波動の力っていうんですか、それに関してちょっとお話をしたいと思いますけど、もともと一番最初は言ってこれどのように始まったんでしょうか、昔。
Now, millennium ago,
何百万年も前の話ですけども、
there was a civilization in the banks of the Indus River.
Indus River のほとりに一つの文明が栄えておりました。
And these people, they were food gatherers. They lived in nature. They worshipped nature.
でも彼らはですね、あの狩りをして、狩猟民族でありまして、自然を礼拝していました。
They were not exposed toconventional education, so they didn't know what was, you know, what was happening around.
で、まあ、彼らは現代的な教育などを受けていなかったので、まあ、その周囲の世界で何が起きているかは全く知りませんでした。
The river would look so beautiful.
川は非常にあの、ね、
especially during spring, the river would be beautiful. The entire climate, everything would be, nature would be so beautiful.
特に、まあ、あの春になりますと、とってもあの美しく川が流れていて、その景色が本当に美しいわけです。
And all of a sudden there would be monsoon.
で、突然ですね、あの季節、モンスーン、季節風が吹いたりします、台風とか。
The river would be in speed, in all her ferocity.
で、その本当に川の流れ非常に激しくなってきます。
It would lick away chunks of land.
で、もう本当にあのかなりのその土地をですね、舐めてしまいます。
The wind would sometimes be so gentle, just gentle breeze.
で、その風は非常に時には非常にあの穏やかな風が吹くことがあります。
And sometimes it would just blow and blow and blow away everything.
また時にはものすごいその勢いで風が吹いてあらゆるものを吹き飛ばすこともあります。
Like the typhoon in Japan.
それ日本の台風みたいなものですけども。
Now these people had no answer to that. They didn't know why this was happening. They didn't know the secret.
で、この、そのインダス川のその文明に暮らしていた人々はですね、自然界でどうしてこのことが、こういうことが起きているかっていうことを なぜかは知らなかったわけです。
Why would the same elements of nature be so gentle at one time and ferocious at another time?
まあ、自然の同じその自然がですね、時にはものすごくあの優しい自然であって、あったり、あるいは時によってものすごくその激しい凶暴なあの姿を見せたりするのはなぜか。
Then Swami so beautifully explains to us.
Swami 本当にあの見事なそれに関する説明をしていらっしゃるんですけども。
Whenever humankind is faced with a power which is beyond the ken of his comprehension.
で、人間はですね、いつでも自分たちのその理解をはるかに超える力に直面した時はいつでも。
Surrender becomes just natural.
あの善択というのは非常にこう自然にそういう善択の心になるわけであります。
So the people of the Vedic age,
ベーダのそのベーダがですね、唱えられていたその時代の人々は、
who lived in the banks of the Indus River,
インダス川のそのほとりに住んでいた人々ですけども、
they surrendered themselves to nature.
で、彼らはその自然に対して自分たちを善択して、
and the manner of surrendering.Was extolling the virtues of nature.
でそのまあどのような形で自然に選択したかというと、その自然のですね、その力あるいは自然のその美徳、それを称えるという形で自然に選択したわけです。
So the same element of nature was given different names by these people.
でその同じその自然の要素はですね、こういう人々はいろんな名前であのいろんな異なった名前で同じものを呼んだりしました。
To explain the there are different aspects at different times.
それは自然界ですね、あの 時間が違えばいろんな違う側面が見えますけど、そういうものを説明するために別な言葉で読むだけであります。
So starting with the sun,
太陽から始まって
sun was called Surya,
太陽はスーリアと呼ばれ
て、
アーディティアと呼ばれて、サビトルと
呼ばれて、
ラビとも呼ばれました
。 So different names were given to the sun.
でこの太陽にいろんなその異なった名前が付けられたわけであります。
The same sun,
同じ太陽が
when it would burn in the hearts of people,the kitchen. The hearth.
Fire. で、まあ、それがその料理をするその火になる時とか。
It was called Agni.
そうすると、アグニと呼ばれます。
It was the same element. Surya, Agni, Rudra.
で、太陽のその火と、今言ったあの料理の火と、それからあのルドラっていうのは全く同じ火の元素のことを呼んでいる。
As a universal benefactor of nature.
まあ、自然のですね、あの全てのものに恩恵を与える存在としての
He was called Mitra.
存在としてミトラと呼ばれました。
So different names were given to different aspects of nature.
で自然のいろんなあの側面に対していろんなその違った名前が与えられまして、
And then they started singing.
で彼らは歌い始めた。
When the heart is filled with gratitude, all that comes to your mind is a song.
で心がですね、感謝の気持ちにあの溢れた時に出てくるものはあの歌であります。
You just want to sing it out.
私たちはその歌を歌おうという気持ちになります。
So singing is very natural to everyone.
ですから歌うことはね、全ての非常に自然な行為であります。
So the expression of the gratitude to God.
ですから神へのその感謝の表現、
Well, like the ones we chanted just now.
それはですね、今日私たちは先ほど歌ったそういうものが全くそれですね。
Having extolled the different virtues of nature, virtues of the elements, then you would say, please bestow upon me goodness, prosperity.
で、まあ、そういうその自然のさまざまな側面をこう讃えて歌ってですね、どうか私にその繁栄と善を授けてくださいというふうにお祈りするわけです。
So Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavatvar Yama Sham Sham means goodness.
Sham というのは善を意味しています。
Prosperity.
繁栄。
So kindly bestow upon me prosperity.
どこ私にこの
O Mitra, O Savitra.
太陽のように太陽よ。
So Sham no Mitra.
繁栄を与えてください。
So Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavatvar Yama Sham na Indro Brihaspati So Brihaspati, Rudra, you know, Indra, Brahman, everybody is extolled and then they ask for prosperity.
で、まあ、今のマントラの中でいろんなその神々がこう讃えられていますけども、そしてその後にあの繁栄をお祈りします。
So they would offer 1/6 of the entire farm produce toThis supreme power.
でそれ彼らはその農業によってこう収穫したものの6分の1をですね、この主公の存在に捧げていたわけであります。
And despite the prayer, no one would pick up the on God's side, no one would come and take the offering.
で、まあ、そういう祈りを捧げてもですね、その神の側からは誰もその捧げられたものをですね、取っていくということはありませんでした。
Then they realized that if weput this into fire.
でそれで彼らが気がついたのはですね、もし私たちはこの捧げたものを火の中にこう燃やし、火の中に投げ込んで燃やしたとすれば、
the fire burns away everything, leaving no residue.
で、あの火はあらゆるものを燃やして、それで何も残らない、後に何も残らないぐらい燃やしてしまいます。
Which meant to them that God had accepted it.
その当時の人々はですね、そうやって燃やして、あの形あるものが形になくなることを、はですね、つまり神がそれを受け取ってくださったのだというふうに理解したくなります。
So the fire was accepted as the deliverer.
ですから、まあ、火はですね、そういうその捧げ物を神に運ぶものとして受け入れられておりました。
So they would make fire and offer all the propitiation, offer 1/6 of the total produce into the fire.
ですから、あのみんなそのごま壇というか、ね、火を燃やして、で、あの収穫したものの6分の1を全部その火の中にくべたわけであります。
And they would chant these wonderful propitiatory mantras.
で、まあ、神々のその怒りをなだめる素晴らしいマントラを唱えました。
And the vibrations emanating from those, from the mantras,
そのマントラからこう発されるそういう波動は、
would bring about so much of peace and tranquility among the people.
その人々の間に非常に深い平安をあのみんなにこう授けたわけであります。
Now what happens to a child who is just kicking up a tantrum? What happens?
で、こあの元気にこう体を動かして足でこう蹴ったりしている子供たち。
A child who is crying and, you know.
まあ、あの、泣き叫んでる子供とか。
Now the mother starts singing a song.
お母さんがこの歌を歌い始めますね。
And the child becomes very peaceful because the mother is singing.
お母さんがその歌い出すと子供は非常にあの穏やかな気持ちになります。
But if I sing, it won't happen.
まあ、私が歌ってもそんなこと起きませんけど。
It has to be the mother in whom the child has faith.
で、子供が信頼してるお母さんが歌わなければダメなの。
So out of that faith,
そういうその死んでる心から
the vibration takes effect.
そういうあの波動がですね、あのなんかの波動から効果が生まれて、
and the child becomes very peaceful.
で、子供非常に安らかになるわけです。
So total trust and faith in the mantra which is being chanted by the priests.
ですから、まあ、あの同じのことがですね、その僧侶階級たちがの方々が唱えるマントラを、ね、完全に 100% の信仰を持ってそれを聞いていると同じことが起きます。
Gives us that quantum of peace and satisfaction.
で、まあ、そのお坊さんたちに唱えるマントラを聞くと平安と満足が得られるわけであります。
Now this is a beautiful thing. Swami says, throughout your life, how do you really relate this to your life?
で、まあ、今話したのことを、ね、あなたの人生にどういうふうにこう結びつけますかとスワミが。
Yajna basically means transformation.
Yajna, さっき言った犠牲の儀式、それは根本的にあの変容を意味します。
Transformation is samskar.
Samskar という意味。
Samskar means we transform, we change our form, our aspect, our qualities, everything changes. We are prone to change.
私たちのいろんな側面とか、あるいはその見かけもそうですけども、いろんなその性質とかです、それをその変容させていきます。
And every such change is brought about by our sacrifice.
で、そういうその変容が起きるのは、すべて私たちのその犠牲を通してそういう変容が起きるわけです。
I sacrificed my childhood and became a boy.
で、私はあの子供時代を犠牲にして少年になりました。幼児期を犠牲にして少年になりました。
When I left that, I became a young person.
で、あの少年の時期を犠牲にして青年になりました。
I had to sacrifice that and get into middle age.
で、あの青年の時期を犠牲にして中年になりました。
Then follows old age.
それから老年が始まります。
And the ultimate age.
で、最終的な年齢になるわけです。
And after that, the continuum continues.
まあ、その後もですね、ずっとそういう変容が続いていくわけであります。
That's why Swami keeps singing, telling us, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani Jathare Shayanam.
Swami は私たちにですね、あの、今、
It's a beautiful description of the continuum of birth and death, that again and again, we have to take refuge in the womb of our mother.
何度も何度も私たちは生まれ変わってきてですね、その母親のその子宮の中から生まれなければならない。それを繰り返さなければいけないということに関するのが Swami がお答えになってくる。
This time we were happy. We were very lucky to have been in the womb of a human mother.
で、私たちはもう今回はですね、あの人間のお母さんから生まれることに非常にあの幸せな状況にいるわけであります。
Imagine if we have to get into the womb of a mosquito, what would it be?
もし皆さんがその蚊のですね、あのお母さんのお腹から生まれてこなくちゃいけないくなると、一体どういうことが起きるでしょう。
And that is a possibility. It could happen.
それはあの可能性があることなんですよ。起き得ること。
So this continuous samskar.
で、このようなその継続的な変容というのは
is yajna.
それがあのヤギナ、
Now we see that yajna in nature. Nature is doing yajna every moment.
でも自然界を見ますと、その自然界はそういう変容の儀式というのは、それがあの一瞬それがあちこちで起きております。
The entire Purusha Suktam that we all chant.
私たちがあのみんな唱えるプルシャスクタムというマントラありますけども、
describes that Brahma Yajna.
その全体がですね、その神のヤグナというもの、ブラッマヤグナというものをあの
I know you know it. You know the
word.
全国の祭の経営者の皆様、愛の化身であるすべての皆様にオウムサイラムです。この度祭オーガニゼーションジャパンでは、ジュダマともいえる祭のご講話をもとに朗読データを制作するという企画を立ち上げました。私はこのプロジェクトを担当する国母と申します。よろしくお願いします。この朗読データ制作プロジェクトの最大の目的は、センターグループの一体性を培い、さらなる高みへと成長することにありますが、もちろん祭の御教えを広く普及させることもその一つであります。私たち祭の経営者にとって、クルであり思考神であられるシュリ・サテヤ・サイ・ババは2011年4月24日に肉体を去られました。多くの人が悲嘆に暮れ、霊性の道を見失いそうになりました。あれから3年が経ち、経営者の多くはサイ・ババの真の姿がオレンジ色のローブではないことに実体験を持って気づきつつあります。彼の真の姿は無双であり、純粋意識であり、彼の物質世界における姿が彼の残した御言葉なのです。祭の御言葉は奥深く、
読むたびに気づきの内容も異なります。繰り返し読むことで初めてその深い意味が理解できるようになるのです。しかし時の流れが速い情報過多の現代において、多くの場合それは実践されないまま置き去りにされています。このような方にとってこの朗読音源は繰り返し繰り返し聞くことが容易であり、才の見教えを学ぶ絶好のツールとなり得るでしょう。ぜひご活用いただければ幸いです。ただし本作品は素人である各センターグループの経営者が制作したものです。朗読の仕方や録音の精度などなど不備な点が多々あるとは思いますが、多様性ということでご理解いただき楽しんでいただければ幸いです。このプロジェクトに参加されるすべての霊性修行者に才の恩寵がますます降り注がれますことを記念しまして、私の挨拶に変えたいと思います。ジェイ・サイラ
ム。日付1963年4月1日。場所ラージャムンドリー、東ゴーダバリー県の町。ラーマ神五光誕祭の五光話より、ラーマの本質。
ダルマ、人の守るべき本分は時や場所によらないものであり、その時々の必要性や重圧によって変更されたり調整されたりするものではありません。ダルマとは、内的な調和と外的な平和へ向かって進んでいく人類を導くべきたくさんの根本的な原則を意味しています。人がダルマから外れてさまようなら、肉体的な苦役よりも大きな障害に直面することでしょう。もし今、十分に警戒をせず、十分に団結しないなら、あなた方は敵に侵略され、低俗状態となる恐れがあります。しかし、ダルマを失うことは、それと同等の大惨事です。なぜなら、もし人間が自分に与えられた能力を十分に使うことができないなら、人生に何の価値がありますか？この原理は、サナータナ、永遠と呼ばれています。というのは、この原理に年代の起源はなく、その創始者は確認されないものであるからです。そして、この原理は、光明盛大な聖剣の清らかな知性のうちに掲示されたものだからです。この原理は基本であり、永遠です。それは一時的な気まぐれを表したものではありません。限られた社会の必要に応じるために、他の国々で生まれた意見が猛攻撃を仕掛けてきても、インドは揺るがず、臆しませんでした。なぜなら、インドはあらゆる時代、あらゆる人々のために定められたダルマを、固く守っていたからです。同様に、インドの統治者たちも、ダルマに厳格な人々を尊重し、ダルマを深く信頼する人々、ダルマを解釈する人々といった、厳しい、タパス、苦行によって清められた者たちの助言を聞き入れました。統治者たちは、統治者の中の統治者を認識しており、祈りと苦行によって神の導きを求めました。プラブ、主なる神、自分たちを支配しているお方は、サルバーン・タラヤーミン、永遠の内在者、すなわち昇覧者であることを彼らは知っていたのです。彼らは、神は王に対してだけでなく、最も地位の低い民にさえも、十分に慈悲深いのだということを教えられました。つまり、この国の統治者たちは、全国民一人一人の幸福に心を配り、一人一人の苦しみに 関心を持つよう警告されたのでした。
神は目に見えない存在。ダルマは学生、課長、労働者、主人、召使い、霊性修行者、サーダカ、サンニャーシン、世俗を放棄し友好生活を送る人といった人間の各段階における理想に近づくための行動規範です。その規範が歪められ、人がこの世にやってきた崇高な目的を忘れて、この世での生涯を自ら蝕むとき、神は化身し、人を正しい道へと導きます。つまり、神はダルマの原理を復活させ、ダルマの実践を復興するために、人間となってやってくるのです。これが、バガヴァット・ギーター、4章8節の中で、ダルマ・サムスターパナ、ダルマの確立と言われているものです。学者、パンディトたちは、例えばラーマやクリシナといった神がまとった姿のうちで、どの化身がより良く、より偉大であるかを議論するかもしれません。しかし、神がまとった姿には、上も下もありません。それは、学者、パンディトたちに、ボクシングの対決のような激しい喜びをもたらす一種の知性の体操に過ぎません。ビーラバドラ・シャストリー、先の講演者は、今これと似た問題を提示しました。最初に言っておきましょう。神はここであろうとどこであろうと、どのような姿をまとおうとも分割できない存在です。ラーマは決してダルマから逸脱しなかった。
ラーマはマーヤ・マーヌシャルーパー、人間であると錯覚を起こさせるような姿で現れました。ラーマはまだ幼少の時から日々の行いの中でダルマを固く守りました。ラーマはダルマの具現です。ラーマにはアダルマ、不正、悪のかけらもありませんでした。ラーマの神性は、シャンタグナ、穏やかな気質と、カルナーラサ、愛情に現れています。ラーマを瞑想しなさい。そうすれば、すべてのものへの愛に満ちます。常にラーマの物語を思っていなさい。そうすれば、あらゆる心の動揺は、完全な静けさへと沈められることに気づきます。女悪魔、タータキンが殺されなければならなかったとき、ラーマは、賢者、ビシュワーミトラから、タータキンは、神ご自身の弓矢によって、呪いから解放されなければなりません。と説得されるまで、論を唱え、ためらい、思いとどまっていました。これが、ラーマのカルナーラサ、愛情の印です。ラーマは殺すための都合の良い言い訳を作るために相手を挑発するようなことは決してしませんでした。それどころか、ラーマは命を救おうとして敵にあらゆるチャンスを与えました。ラーマはジャーバーリ、ラーマの王家の司祭のような聖剣たちだけでなく、バーナラー、サル王国のサルやラークシャサ、ナセツ、にもダルマのメッセージを伝えました。ラーマはビビーシャナ、ラセツオ、ラーバナの弟の敬意をためらうことなく受け入れ、もしもラーバナが自分の不正行為を悔い改めるなら、その時だけはラーバナさえも受け入れる用意があると宣言しました。
サッティャンバラ、真理を話しなさい。
とシュルティ、ベーダは告げています。ラーマはあらゆる誘惑をものともせず、真理を固く守りました。
ダルマムチャラ、ダルマをなしなさい。
とシュルティは告げています。 ラーマは決してダルマの道から外れませんでした。例えば皆さんも知っているように、ラーマは父の命令に従うために14年間を森で暮らさなければなりませんでした。そのためその間ラーマは人が住んでいる町や村には行きませんでした。スグリーバー、サル王やビビーシャナの戴冠式が催された時でさえ、キシュキンダ、サル王国にも、ランカ、羅刹の王国にも行かずにいました。ビビーシャナはそれを深く悲しみ、14年にはあと数日を残すのみです、と言ってラーマに嘆願しましたが、ラーマは自分の代わりにラクシュマナ、弟を送りました。ラーマは決して動揺したり、度を超えたりするようなことはありませんでした。このような厳しさをもって、ラーマは誓願を守ったのです。
ラーマを、己のアートマラーマとせよ。
ラーマは、ダルマスワルーパ、ダルマの化身です。クリシナはプレーマスワルーパー、愛の化身です。ラーマはダルマという義務を常に意識していました。ダシャラタ王が死に至るほどの苦悶の中でラーマの馬車を追いかけて、止まれ止まれと叫んでスマントラ家来の御車を止めようとした時、ラーマは止まってはならぬとスマントラに言いました。そしてラーマは、
もしダシャラタ王がたしなめたなら、聞こえなかったと言いなさい、
と語りました。スマントラは苦しみました。どうしてラーマが真実でないことを言えたのでしょう。ラーマは説明しました。
馬車を止めろという命令は、悲しみに打ちひしがれた父親からのものです。一方、私を森に連れて行くようにというのは王の命令でした。あなたはその王の臣下なのです。悲しみによって理性を失ってしまった者の上事は聞くべきではありません。あなたは王の命令のみを聞かなければなりません。
まさに神の化身が降臨する前から、舞台は非常に綿密に細部に至るまで準備されていました。会計いい日は、まだ何を願うかわからぬままに二つの願いを乞う準備を、ダシャラタ王は、息子と離れ離れになって、その苦しみで死ぬがよいという苦行者の呪いを受ける準備を、猿たちは神の目的の手助けをする準備を、それぞれ整えていました。シーター、ラーマの妃は、悪が崩壊する原因を提供するために、大地から生じて立ち上がる準備を整えていました。ちょうど花輪が、様々な植物から集めた花々、様々な色と香りの花々で作られているように、神の物語という花輪は、物語の素晴らしい筋書きを決定するための、様々な出来事や願い事、恩恵や祝福や呪いによって作り上げられるのです。ラーマは人に苦しむ方法を示したという人がいます。では、もしも、ある王様が宮殿で芝居をする準備をし、乞食の役を演じることを喜び、非常にリアルに演じたとしたら、あなたはその王様は極貧の不幸に苦しんでいると言いますか？ラーマは至福、アーナンダです。至福はラーマです。もしも砂糖が甘くなかったら、どうしてそれは砂糖であり得るでしょう。もしもラーマが苦しむなら、それはラーマではあり得ません。鉄の玉で皮膚に火傷を負わせることはできませんが、真っ赤になるまで鉄の玉を熱すれば、それは可能です。鉄の玉は役を演じているに過ぎません。熱が冷めれば 鉄の玉はいつも通りに冷たくなります。もしあなたが少なくともラーマが抱いていたピティルーバクティ父への親愛とマートゥルバクティ母への親愛を抱くならラーマの皆があなたを救うでしょう。そうでなければラーマの皆を唱えてもそれは単なる唇の動きに過ぎません。ラーマの皆を唱えるとき書くときにはラーマスワルーパーラーマの見姿とラーマスワバーバーラーマの本質を瞑想しなさい。それは心マインドの訓練となり霊的意味において心は強く健全になるでしょう。今日のラーマの誕生日にこのダルマの化身をあなたのアートマラーマ喜びに満ちた神話としなさい。これが私のアドバイスであり私の祝福です。
レディオサイ12月号はこれで終了いたします。オムシリサイラーン。
Satyam Jnanam Anandam